はいどうも
暗いけど
いやなんだろうね、ちょっと最近疲れがきてて。
あら、夏の疲れ。
ちょっと僕今繁忙期で、まあ夏7月からずっと今駆け抜けてる感じなんだけど、まあ納期に追われてるような状況でキャンドル作ってて、すっごく遊びたいのね今。
解放されたい。
解放されたいの。でもまだまだ解放されないんだけど、皆さんストレス解消法ってどうしてんのかなっていうのをちょっと聞きたいのと、あの僕ちょっとお酒やめてたでしょ、ついにちょっと開けてしまって、飲んじゃってんのよ、
毎晩
飲むようになった夜。
でも量にもよるよね。
まあでも缶チューハイっていうか、あの2本から3本ぐらいで
結構飲んでるね
最初1本で、ああ久しぶりだから酔っ払うなと思って2本、どんどんさ全然効かなくなってくるのね、ああダメだこれ白鳥さん現象だと思って
ちょっと待って
赤がいくなと思ってやばいなと思って、でねダイエットもしてたからさ今まで、食べ物をさおつまみで、まあスルメイカとかさ、カロリー低い方を攻めてたんだけど、前の悪い癖だよね、お弁当とかさ、
やばい戻りだした、
カップラーメンも買っちゃってさ、
ダメだよ
あっという間3キロ太った。
いや
怖いよ本当に。
ね、太るのはあっという間だからね。
お酒以外でどうやってさ、なんかこう自分のストレスじゃないけどさ、まあ楽しい仕事させていただいてるからありがたいんだけれども、なんか寝るだけじゃん正直。なんかある？教えて。まあどうせって言い方失礼だけど。飲んでって多分なるだろうなと思うけど、
私の解消法はちょっと人とはあんまり当てはまらないので、でも私の場合やっぱ運動してるから、朝起きて、
運動か、
そう汗をめっちゃかいて、もうそれでかなりあのホルモンが出て、セラトニンっていう幸福ホルモンが出るんですけど、
あ、そうなの？
そう、ランニングとかウォーキングとかって動くことで脳に幸せ物質出るんですよ。なんかストレスがほぼない。
あ、そうなんだ。運動がいいの？汗かくことがいいの？
まあそうですね、有酸素運動。
俺めっちゃ汗かいてるキャンドル作る
でもあれじっと作業でしょ。
作業もそうだね、でも汗かく、まあ暑いさ。
まあそれはね、
100度ぐらい上げて部屋めっちゃ暑いからね
あれ筋肉を動かして消化してるのと、作業をして動かして消化してるのとまた違うから、そう、有酸素運動っていうのはやっぱ心肺機能も使うし、体全身運動だから、その脳に何て言うんですかね、こう刺激がまたあるんですよね。
そっか、散歩とか何か走ったらいいのかな。
絶対散歩とか絶対いいんじゃないですか。外にまあ一人でもね出てぼーっと歩くみたいな時間があるとだいぶ違うと思いますけど。
なんかね、お昼寝たまにしちゃうんだよね。だから朝6時ぐらいから仕事して夜の12時ぐらいまでバーって、外仕事ない時はさ、アトリエでキャンドル作ってるけどさ、なんかもう好きやったらちょっともう最近フラフラしてるの、眠くて。そっか、散歩か。多分しないけど
しないけど
、ありがとう
まあ一応ね、まともなアドバイスしてみましたよ。
ちょっとお酒もともと好きだからさ。
わかるよ。
なんか毎日、あ、今日はやめよう、そのある程度納品終わったらそっからいっぱいやろうと毎日思うんだけど、ないとコンビニ行っちゃうんだよね。コンビニ行くと弁当買っちゃうんだよねでもし夜中お腹空いたらどうしようと、カップラーメン買っちゃうんだよねで、そのもしが起きてお湯入れちゃうんだよねよくないと思って
お酒だけネットで買えばいいじゃん。
そっか、スープまで飲んじゃうからさ美味しいよね。
絶対ダメだ。
よくない。
いや、あっという間に戻っちゃいますよ、せっかく痩せたのに。
頑張るけど、
一緒に走りましょうじゃん。
一緒にわざわざ泉まで行くの早く見ようよ、それがストレスになるわ
する人ラジオ。
皆さんこんにちは、パーソナリティのケータキャンドルです。
皆さんこんにちは、パーソナリティの白鳥優衣です。この番組は我らが住まい仙台で何よく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。
はい、
はい、さあグググググッと寒くなりました。
何その癖のある言い方、台本通りの感じグググググと寒くなってきたと
、はい、
朝晩が寒い ねさすがに、
うん、
でちょっとずつこうムクムク暑くな暑くはないのか、
暑くはないよ
本当、うん、まあ、今日みんな僕の格好見てびっくりしてたけど、まあ、T シャツ短パンだからね
この時期にね、
うん、サンダルだから普通に普通にっていう普通じゃないんだろうけど
普通ではないわ
でももうみんな上着は着てるね、さすがに、うん、あの買い物スーパーとかコンビニとか行っても絶対に袖もんだよね、
うんうん、長袖になったなって感じ
だよね。
半袖一枚は寒い。
そうなの、だからなんか快感だよねだ声優とか買い物行くじゃん、俺ぐらいだもんなんか T シャツと短パンびっくりするよ本当に。
季節がずれてるよ。
でももう10月これ、うん、あれ、いや今9月、放送
日はもう10月ですね。10月、
今9月末だから、
はい、
もうみんなさすがに10月になったら俺も上着は着てると思う、
うん、
多分
そうだといいないや自由だけどねそこは別に
だから多分、まあ、さっきの話にもつながるけど、ちょっとダイエットがね、うん、今ちょっとまあ忙しくてお酒飲んじゃって太り出したってるけど、うん、やっぱり太ってると、うん、T シャツ短パンでいいのよ。あの去年とかより太ってたからさあの正直言うとオールシーズン、うん、あの寝るとき T シャツでパンイチで寝てたの、うんうんうん、それで全然いけたのよ、
はいはいはいはい、
で最近ちょっとこう寒さとかを感じるような、うん、ある程度十何キロ落ちてきたらなってきたんだけど、うんうん、まあ、目安としては僕が寝るとき袖もん着てたらちょっと痩せたなって証拠だね
その話を聞けるように
そうだね、ちょっと12、うん、まあ、来年かな、またちょっと落ち着いて、ね、うん、来年頭ぐらいからまた少しずつね、うん、ちょっと運動もして体重落とせたらなと思う、う
ん、まあ、長い目で見て、ね、そうそうそうそう、変わった方が多分リバウンドしないからいいんじゃないですか、
う
ん、
いや頑張った方だよ本当に。10キロ以上落とすってなかなかだから、
うん、よくや
ってる
よ、すごいよ、意志は強いと思いますよ。
いや、よくやってるよ、そんなみんなわわ言わないでよってリスナーさん
言ってないあなたがなんか言うからでしょ。
勝手にプレッシャー感じてさ、ラジオで言っちゃったからさ、やんなきゃとかも思いもあるわけさ。
でもいいじゃん、そうやって追い込めば、うん、ダイエットなんてさ、そういうのがモチベーションになったりするし。
でもさ、追い込んでさ痩せたでしょ、うん、でもコロナ禍だからさ、約1年とか2年とかさ会ってない人とか、うん、たまに今年に入って会ったの、
うんうん、
何その中って言われて、だから昔の通り、まあ、昔もまあこの通りだけど、やっぱり太ってのは変わりなくて、だからもっといった体重いってるの様を知らないじゃん。
はいはいはいはい、はい、
褒めてと思うよね。
あ、はい、頑張ったんだよ、
頑張ったんだよ、ね、俺頑張ったんだよって言われて、ね、あ、なんかちょっとねそういう意味もあってお酒飲んでます
はい、多分今日美容に関してはもうもってこいのゲストかもしれないですよ。
あら、
もう今日のゲストさんは、
うんうん
うん、今回はですね、はいはい、なんとエピソード44でご登場いただいた、
はい、
EXLGY のりょうさん、
あ、りょうさん、うん、
はい、ご紹介いただきました、
うん、
ダンサー兼エステオーナー、
素敵、
ナナさんがご登場でございます。
ナナさんとお名前がいいね、うん、
ねえ、もう楽しみですね。
楽しみ、
はい、じゃあ始めていきましょう。
はい、
する人レディオ、この番組はスルメカフェと人々の提供でお送りします。
する人レディオ、
それでは早速ご紹介いたしましょう。ダンサー兼エステオーナーのナナさんです。
はじめまして。
よろしく
お願いします。
お願いします。
さあ。
来ましたよ。どう調理していきましょう。ダンサーの人と俺喋ったことないかも。ある。
確かに。ダンサーさん。ダンサー、でも結構仕事関係でヘアメイク入ったりとかするとあるかな。私は
こんだけがっつりダンサーさんと多分お話できるのもないし、エステのオーナーさん自体も俺ないのかな。 あるかな。だから何聞いていいか分かんないな。あと若そうだからもう話合わない。若そうで、だからさっきのオープニングトークなんか全く面白くなかったと思うけど、奈々さんとおじさん、おばさんトーク聞かされて。
すごい久しぶりの女性ゲストさんなんですよね。よ番組結構やっぱ男性ゲストさんが多い
ので、そう上がらないのよだから。気持ち的に、だからさっきも言ったけど、僕世の中の人はなかなかね、こもって仕事ばっかりしてるから、人と自体なかなか話す機会も減っちゃってるし、唯一の女性はこの二人。あとお袋。
女性って感じじゃないもんね。
母ちゃん。あとうちのプリンちゃんね、メスだけど。そう。ぐらいだから、久しぶりにこうやってね、目の前に女性来て嬉しいな、本当に。ドキドキしちゃってるよ、本当に。
華やかだよね。
華やか、
ね、
お綺麗で、本当に。今日はいい酒飲めそうだ。
飲むかい。
午後から飲んじゃうかもしれない。
やばいやばい。
今12時収録だけどさ、家帰って飲んじゃうかもしれない。ダメだね。
はい。まあ、そんな奈々さんのね、はいはいはい、プロフィールをまずご紹介させていただきたいと思います。はい。1996年宮城県仙台市生まれでいらっしゃいます、うん、小学校4年生の時に事務所に入りまして、テレビや CM、ラジオ、ファッションショーなどに出演され、小学校5年生でプロバスケットボールのチアリーダーとして活動をされたそうで、小学校6年生の時に今教えているダンススタジオに入会され、うん、そこで7年ぐらいダンスのインストラクターとしてご自身も教えることになったそうです。トリプル A の西井さん、はい、のバックダンサーやパルコの CM ですとか AC ジャパンの CM なんかにも出演されてらっしゃいまして、インストラクターを続けながら大学卒業後に美容師免許を取って松江区松ゲパーマですね、エスティティックなどのビューティーサロンを常禅寺通りにオープンされたということで、
すごい、
はい、いろんなことされてらっしゃるんですね。
もともとあれか、あのタレントさん、小さい時はそういう、
小さい時はその、うん、そうです、タレントっていうか、あのダンスも一応その事務所の中ではあったんですけど、うん、どちらかというと仕事的にはそうですね、タレント業的なことの方が多かった感じですかね。
それはメインはこう宮城、東北中心でやって、
そうです、東北中心でやったり、あとはなんか埼玉県とか関東の番組と中継するのに、なんか宮城のことを紹介するのに、
うわすごいな、
は何件かはありました。
今はそういう芸能じゃないですけどタレント的なお仕事はもうやってる、やられてるんですか。
ほぼなしのダンス業と、うん、そのエステティックの方が、うんうん、メインですね。
なるほど、
うん、
ね、ご自身でやっぱりお店やられてるからね、そっちの
忙しいですよ ね。
いや大変だと思いますよ。 ねすごい、96年生まれって90年代生まれの方初めてでしょ。
96年って何歳、
24歳。
はぁ、
24歳、
はい、初の20代。
24歳って俺今年に入って20分以上喋ったことねえな。今日すげえな、1時間以上も24歳で喋るんですか。
はい、
大丈夫、課金制じゃないですか、大丈夫ですか。こんな40のおじさんが20、ね、コンビニのねスタッフさんとかならまだちょっとね、
確かにね、高校生とかだもんね彼らは。そっかそっか、ねえ、若い。いやすごいなと思って、20代にして自分のお店も持ってるってこともすごいと思うし、うんうん、
ちなみにおいくつの時にそのサロン、
あ、今年です。
今年、
そうなんですね、からは全然日にちが経ってないんですけど、
まあ、じゃあもうちょっとお店の紹介をしていただけ
ますか。お店の名前と場所とか、はい、ぜひいいですか、ナナさんの口から。
はい、常禅寺通りに、構えてまして、うん、近くですとメディアテイクとか市民会館が近くにあるんですけども、うんうんうん、そこでお名前が、あのビューティースタイルアルファと言って、まつげ、さっき紹介していただいたんですけど、まつげエクステ、まつげパーマなどをメインに、あとエステティックはバサルトストーンって言いまして、
プロレス技ですか。
プロレスじゃないんですけども 東京とかでは今すごい流行っていて、芸能人とかの方も結構やられたりするんですけども、ホットストーン、簡単に言うとホットストーンを使ったあのオイルマッサージのような、
ちょっと温めた、
そうです、
を石を押し当てる、押し当てる、
そうですね、あの肌にちゃんと密着させて動かすっていう感じなんですけども、普通のホットストーンとはちょっと違って、
違うんですか、
ホットストーンでやるやつとか、あとボディのハンドマッサージなどの3から5倍ぐらいの効果が出るんですよ。
その石自体になんか力があるんですか。
はい、石自体に遠赤外線とか、あとミネラルとか、
はい、
がたくさん含まれてるので、
食べ物みたいですね。
あれって溶岩の石みたいな、そういう感じですか。
そうです、あの玄武岩っていう石をその肌にフィットさせて、その用途によって結構そのなんていうんですかね、バストアップしたりとか、
はいはいはい、
あのウェディングだとブライダル関係、あとはダイエットしたい方、あと肌質改善したい方など
この人
男性もいけるんですか。
男性もできます。
やってもらったら、
え、マジ
ストレス解散にもなるよ。
解散
解散
結構眼球疲労とかします
ね。目の前、目のこりがさ、
眼球疲労、
眼球
すごい、もう全部
最近ちょっと話ごめんなさいね、ちょっと取っちゃうんだけど、老眼でさ、
早い
来てんの、携帯見るときとか、目、俺普段目、今コンタクトだけど、メガネなのね、うん、あの、アトリエでキャンドル作ってるときとかは、うん、で、なんか携帯とか仕事の来たと思ったら、あの、メガネ外してみるんだけど、うん、外してみて、パッと見る、メガネないなと思って、で、視野がぼやけてるじゃん。
うん、
探すのよ、
うんうん。
おじいちゃんじゃんと思って。そう、本当にそれが起きてきた。すいません、脱線しました。
は
い、どこまで来ましたっけ。え、マジっすか。
もうあと男性の方だとヘッドスパだけで、あの女性の方もなんですけど、小顔になったりとか、
はいはいはいはい、
もうそれこそ、
はい、取れます。
うわ、
血行が良くなるとね、
すっきりします。
お高いんでしょう。
いやいや、ちゃんと効果と。
あ、そうです
よ、ね。はい。
金額で。
よくないなって、最近すべての人に値段から入るのよくないなって。
いよ、もう、どこのなんか、ね、どこのファンなんか、テレフォンショッピングみたいな。
そっか、あとは、なんか、あとは何やられてんの、脱毛。
うん、ね、いろいろやられて、本当に、ブライダル関係のね、メニューもあったりとか。
お一人ですか、お店。
基本私が一人で担当するんですけども、うん、家族の母が。
え、お母様。
はい。
え、お母様若いでしょ。
いや、
90ぐらい。いやって言うから
か、ね、その半分よりちょっと上ぐらいですかね。
おー、40、50ぐらい。
そうです、
若いよ、近いもんだって今言ったら。あ、そう、
そうだよね。
お母様、
いや、
母がバザレットの、あの、うん、インストラクターとかもやる。
あ、そうなんだ。
そう、
それから私が教えていただいて、
教えてもらって、うんうん、
はい、
二人で
撮ってみたいな感じ。
もうね、気になる。
お母様と二人でやられてるっていうことですね。うん、
はい、
ね、ぜひね、なんかちょっとお店の名前から検索していただきたいですね。
うん、街中だからね、うん、だから地下鉄の駅で行ったら、どこだ、江東大公園の近いのか、そこからまあ10分歩くのかな。
う
ん、
そうです、あとどこだ、大西町。
ああ、そうだそうだ、うんうん。まあ、どっちからも大体10分ぐらいで多分お店の方行けるの。はい、あともちろんね、うん、車でもね、近隣駐車場も多いし、うん、ぜひ行っていただければ。ね、
うん、まず気になる方、インスタとかもやってるんですかね、お店の情報は。
はい、お店の情報は基本的にインスタグラムが見ていただいて分かると思うので、うんうんうん、インスタグラムの方にビューティースタイルアルファと検索していただけるとできます。
うんうん、はい、ちなみにこのアルファっていうお店の名前ってどういう気持ちを込めて作られ、つけられたんですか。
最初の方から言うとビューティー、あの、うん、ビューティーサロンじゃないんですよ、
うん、
スタイルか、
うん、
スタイルなんですけど、うん、そのスタイルって、あの、皆さんのスタイルって絶対違う、
その通り
じゃないですか、うん、なので私はその皆さんのスタイルに合わせたものを提供したいので、ビューティーサロンだとこの目的をサロン側が提供してるものだけになっちゃうので、できるだけお客様の要望に沿ったものを提供したいので、うん、ビューティースタイルにしたっていうところがまずスタイル。で、アルファっていうのがそのサロンが そのお客様の綺麗をもう一個プラスアルファしたいという感じで、うん、そういうことか、アルファにします。
なるほどね。
なるほど。
すごいしっかりされてます ね。24歳。若い
ね。すごいよね。
なんでそんなしっかりしてんすか。
やっぱり小さい時から
日本語はできないんです。
日本語はできなくても大丈夫です。
え、このもともと事務所入り小学4年生から入ってるって、うん、あのプロフィールであったじゃないですか、はい、なぜまず事務所に入ってそういう芸能事じゃないですけれども、うん、やろうと思ったんですか。
私ちっちゃい時にまだここに書いてなかったんですけども、うん、スズメ踊りをやっていて、
はいはい、
そもそもなんか体を動かすことが好きだったんですね。なのでそこが一番近くダンスやりたい他にも、うんうんうん、で思った時にちょうどあの新聞紙の下の方に、うん、あの募集みたいな
感じで広告があったんですね。
広告があったので、うん、なんか昔ちっちゃい時に母にも言われたらしいんですけど、うん、記憶はなくてその時は断っちゃったらしいんですけど、うんうんうん、その時にやりたいっていう話をして受けてみたいな感じ、
そっか、そっから事務所の方に入って、まあ、そっからまあお仕事として、はい、テレビとか CM、ラジオ、ファッションショーとかも出てたんだ、
はい、すごいっすね。いろいろやられてたんですね。
で、チアリーダー。
はい。
へぇあれか、仙台宮城のバスケットチームズなんだっけ
89ers。
あれでやってたんですか。
はい。
すごい。
もともと人見知りだったんですけど、そのプロバスケットのところではすごいみんな笑顔で踊れるので、でも笑ったりお話しすることはすごい好きだったので、ぜひやりたい。
あれチアリーダーの人ってすごいっすよね。あんだけハードな動きって笑顔じゃないですか、うん、あれすごい。おじさんもチアダンっていう映画見ても感動しちゃって
ありますね。
視点がね、おじさんなんやだから広瀬すずちゃん頑張ってんなと思ってさ、
懐かしい。
ねえ、いいよね。なんか見る目がおじさんだよね。お父さんがなんかこんくらい若いとそうなっちゃうんだよね。
すごいな。
でそっからダンススタジオ入会してとかね、うん、インストラクター今はもうやってない。
今はインストラクターやってます。
やってる。あ、そっかそ
っか。インストラクターを続けて、あの今平日とかはサロンにいるみたいな感じです。
うん
うん、
でその間は土日とかはお店の方はお母様まで回すみたいな。
あ、そうです。あの予約が入ったら母が行ってみたいな感じで、 それ以外はお休みにしたりとかもするんですけど、
う
ん、
もう完全予約制なんですね。
そうです。
すごいな。
もうダンスをやめたくなくて、
そこまでダンスにハマるって何なんですか。
ダンスにハマる理由ですか、うん、いやダンスって私のすごい魅力なものっていうのは、私自身も表現できるし、
うん、
表現するのって言葉以外でできるのってダンスとかあと音楽とか、
うん、
目で入るもの、耳で聞こえるものが多いのかなと思ってて、私も自分で踊ってる時すごい楽しいし、それこそリフレッシュになるのを見てる方もなんかこう笑顔になってくれるのを感じた時に、あ、やめたくないみたいな感じでした。
多分これこの後の
そうだね。ちょっとここまでにしてきました。ちょっと今自分で、あ、進行の仕方失敗したと思って。ごめんなさい。
じゃあもうコーナー行っちゃっていいですか。
行こう行こう。うん、
行きますか、じゃあね。はい、じゃあ行きますよ。
お前聞きすぎだぞみたいな感じだよね、今ね。ごめんね、ごめんね。
あれと思って。
ごめんね。俺も今、あっと思って、台本見たら、あ、そっか、3つのワードにチャンスがっつり入ってんなと思って。ごめんなさい。はい。
ね、じゃあね、早速なんで、もう、ナナさんをもっともっと深掘りしていきたいと思いますので。ケイトさん、タイトルコールお願いします。
はい。You は何をする人ぞ。
はい。このコーナーは事前にゲストさんから挙げていただいた自分といえばの3つのテーマに沿ってゲストさんのことを紐解いていきましょうというコーナーでございます。
はい、じゃあ早速ナナさんの自分といえばの3つのワードは1ダンス、2美容、3人とのつながり。
はい、
ね、早速出ましたけどダンス被ってしまってすいません、ね、
今ちょっとお話ありましたけど
ダンスもう一回聞きたいですけど、
うん、
まあ、スズメ踊りがきっかけで、ね、うん、そういう、まあ、ダンスというかな、踊りに興味を持たれて、はい、で今もやっぱりずっと続けたいってことですけど、うん、
はい、
おじさんなんてね、やっぱり僕のことなんですけどわかるけど疲れませんっていうのが単純に。
あ、でも疲れた けど、なんかすごい快感があります、ね、なんかそのでもなんていうんですかね、疲れるっていうよりも楽しいが上回ってますね。
ここ10年ぐらいでダンスやる人増えてますよね、小さい子、
ね、
あの親御さんの影響、まあ、ご本人もそうだと思うんですけど、うん、そうやってスクールに通わせてやってる子、うん、多いなと思って。
確かにね、
服ちっちゃい子見てると服装もそうだし、うん、なんかこう普通に道端でやって音流れてると普通に踊ってる子とかいて、
い
や、ね、ここは宮城とか日本なのって思うとこがあって、多分今こう日本の音楽シーンとかがそういうね、バックダンサーさんが注目されたりとか、ダンスがすごい注目されてる一つなのかなと思って、うん、なんか自分の中ではないから あんまりなくない？
価値観がね、
うん、いつかな？
本
当？本当？
はい、いや多分、まあ、結構音楽の影響は大きいと思ってて、うん、まずエグザイルが流
行って、そうエグザイルさんよ、
エグザイルのダンス教室ができたじゃないですか、中目黒に1個大きいのがあって、それが地方にもでき始めた頃から、
そうだ、
あの結構地方でもダンスをする習慣がだんだん根付いてきたんじゃないかなって私は勝手に思ってて、
宮城にありますよね、
あります
よ
ね、
あるっすよね、はい、そうだそうだ、
そうそう、フォーラスの上にありますよ、
ね、
はいはい、そうそうそう、あとは多分その結構その音楽が与える影響って大きいと思うんで、ここ10年ぐらいダンス系ミュージックがすごい流行ってる、
そうそうそう、
韓国系ポップもそうだし ね、踊って歌うみたいなアイドルもそうだし、
TikTok、
あ、そうだね、
なんであれいちいち踊るの、ごめん
ね、来てもいいんだけど、
なんか音に合わせなんかやってるじゃない、なんか今俺は TikTok 見てないっていうか撮ってないんですけど、 YouTube でさなんか上がってくるのね、
あ、ショートね、
なんだこれって思ってさ、うんうんうんうん、踊ってんのよなぜか、はいはいはいはい、みんな踊り狂ってて、
踊り狂ってる、
何これと思ってさ、だからそんだけなんか TikTok もそうだと思いますけど、うん、なんかこう身近にダンスがあるってすごいなと思って。ちなみにこうダンス続けてらっしゃるじゃないですか、
はい、
もう一生続けたいですか、
もう体が動かなくなる限りは、ならない限り、動きたいですね、動きたいとかダンスは続けたいですね。
そのダンサーとしてのこう最終目標じゃないですけど、まあ、これやりたい、これあれやりたいとか、ここまでいったらある程度自分納得するなみたいなありますか今？あ、
ないです、もう
ない？
ダンスって私的にはもう、うん、同じダンスしても5人いたら5人違うって思ってるので、もうなんか限界がないんじゃないかなって思ってます。でなんかそのアメリカとかにダンスやってる結構昔からやってる方とかのお話聞いたりしても、やっぱ正解はないっていうお話を聞いたこともあって、そうするとなんかこれを正解だって言い続けた人が勝つんじゃないかみたいな、勝つっていうか、
なるほど、
もうそれを流行らせるのも TikTok も同じ振りやってるじゃないですか、なんか何人かがこの曲はこういう振り付けしてみようとかってやって、マネっこしてっていうのもこの人がやり続けるからみんなに広まってみたいな、
発信して伝わってっていうことか、
はい、そうね、表現ですよね、
はい、
なんか多分ケイタさんとか、まあ、トモミタイプもそうだし私もそうだけど、うん、ものづくりで表現してるでしょ、うんうんうんうん、でもそれを体で表現してるのがダンスね、なんかアートの一つだから、
ダンスはすごいよ、自分がその踊れないっていうのもあるし、踊ってこようとももちろんなかなか思ってないけど、やっぱり僕東京でね仕事してた時とか、やっぱこう20代のクラブ行ってさとかあったけどさ、ついていけないのよ、なんか踊りって何みたいな、
あ
すごいなと思って、なんかクラブでね生き慣れてる子たちはさ普通に音を浴びてじゃないけど、そこで体揺らしてって、揺らす？どう揺らすみたいな、だから分かる？いや結構これリスナーさんでも多いと思うよ、ダンス分かんない、いや多分そう音楽好きな人とかさ、うん、ダンスやってる人が普通にさ感じたまま体動かせばいいんだよって言われるけど、うん、感じたまま動かす何よと思って基礎教えてよみたいな思っちゃうんだよね。
でも自由ですよね、
そうなんです
ね、どんな風に固く動かおうが、うん、あのぎっこちなかろうがその人の
動き、なんか変な動きしてたらなんか笑われるんじゃないかなとか思っちゃう。そっか、じゃあダンス、ね、まあ、生涯続けていくってことと、
うん、 まあ、これあれですよね、だから奈々さんの中での表現者としての終わりがない感覚ですよ ね、きっとダンスを続けたいっていうのは、はい、
もうなんか例えばもしおばあちゃんになってダンスの教えること自体はやめたとしても、うん、多分音楽になったら踊っちゃうな、うん、みたいな感じですね。
この今レッスンで教える立場じゃないですか、はいはい、一番何を大切にしてその生徒さんに教えてるんですか？
やっぱり子どもたちが理解できないっていうことで悩む子ももちろんいるんですけど、頭いい子がいて、うん、で私はどっちかって言ったら感覚型なんですけど、やっぱ子どもたちは真剣に上手くなりたいを目標にして入ってる子ももちろんいるので、うんうんうん、そういう子に見合ったようになんか5人、本当にさっきも言いましたけど5人いたら5人違うダンスなので、一人一人に教えてる気持ちで教えてます。なのでその子が別に例えば上手下手とかってこうあると思うんですけど、そこで見るわけじゃなくてその人のレベルで見る、私たちのレベルっていうよりはこの子供ができる限界で教えてあげるみたいな。それで全然楽しそうだったら私はすごい楽しいので、
ですね、
ダンス自身の振りも教えるんですけど、楽しさ、
楽しさ、なるほどね、
大事だよ、大事だよ、
こういう先生に出会えたらね楽しくなるよね、よりね、ある意味こう楽しみなって言ってね、
はい、
型にはめすぎず教えてくれるんですね。
フリットするところはもうほんとコンテストとかはもちろんフリットしますけど、はいはいはい、それ以外もずっと笑ってなんか笑いすぎてお腹痛いみたいな感じでやってます。
面白そうだね、ダンス
って。やってみたら
笑ってんじゃん、なんか
いやちょっと見てみたいなと思って。
ダンスってそのレッスン行くと何着ていけばいいんですか？
もうその半袖短パンの感じでも大丈夫です。
大丈夫ですか？靴は？
靴はスニーカーで、
スニーカー、
はい、
なんかナイキとかなんかリーボクとか指定はあんの？
ないです。
ないな、ね、
はい、
なんかこうなんかダンサー界隈でこの靴履いてたらちょっとブランド、あ、ブランドダセーなってラジオ載せちゃダメか、やめよう、この話。ダサいなじゃなくて、あ、これかっこいいなとかあるんですか？
あ、私はナイキとか履いてるとかっこいいなって思います。
話しかけるうちのお袋が昔ナイキ見てニケって呼んでてちょっとそれ言いたかったけど思い出しちゃった。中学生ぐらいになんかそうナイキのスニーカー履いてたらニケって何って言
われ、ああ
っていうのがあって、ごめんっていうちょっと言いたかった、ごめんね、
はい、じゃあね、
次の美容、今のメインのお仕事ですよね、
はい、
で今年そうやってね、立ち上げられてっていうことですけど、うん、なんでこの美容にそこまでのめり込むじゃないですけど、なんかプロフィール聞いてるとどちらかというとそうダンスがメインで小さい時からやってきたと思うんですけど、うん、もう一つの道として急に美容、今回もこう美容を2つ目に挙げてくださってますけど、なぜそこに行ったんですか？はい、
私の実家が床屋さんをやってるんですけども、その床屋さんの母と、
うん、
あ、もう家族でやってるんですね、うん、おばあちゃんの世代からずっとやってるので、
うんうんうん、
まあ言ったら私たち3代目の年なんですけども、母とおばあちゃんがすごい美意識高くて、もうおばあちゃんはもうそろそろ90ぐらいにはなっちゃうんですけど、うん、すごい若いんですよ、シワがなくて、
ま
おばあちゃんはもう母から私が生まれた時には引退したんですけど、美容に関してはもう多分私よりも、
もう90近いですけど、
はい、なんかあ、シワできたなとかって言うと急に なんかエステ し始めたりとか、するので、すごい美容はなんかやっぱりおばあちゃんとかお母さんとかを見て、やっぱり女の子である限り綺麗でいたいみたいな気持ちが最初は強くて、その美容業界に入りたいっては思いました。でもそうですね、美容はなんか綺麗になると心も幸せになるんですよ。なのでやっぱり必要なのかなと思って、やってたのをやってたのが逆に日常化して、
それも常に身近にあってねってことですよね。
話せないなっていうの
は、
まあダンスで多分ダンサーの方ってやっぱこう見せる仕事だし、うんうんうん、見せる仕事してる人ってやっぱりね、見かけもだいぶ気にしますよね、うんうんうん、表に出てね、 なんだろうな、自分を表現する上でちょっと小汚いのは嫌ですもんね、
はい、で一回だけあのインストラクターになってから生徒に先生すっぴんだねって言われた時あって、ちょうどその時すっぴんで行ったんです、あの顔をちょっとあのエステのやつで化粧しちゃダメって言われて、で行ったんですけど、その時すっぴんだねって言われた時に、あ、すっぴんじゃない方いいよねみたいな
基本すっぴん ダメではないけど、やっぱりいつもそこもメイクもしてこう、はい、大変ですね
行った時に、あ、やっぱ見られてたんだみたいな。ダンスのレッスンして、あのただダンスを見てくれてて楽しさを見てくれてとかじゃなくて、ちゃんと顔も見られてたみたいな気持ちから結構チェックされてるんだと思って、
意外と綺麗にしてた、ね、見ますよね子供って特になんかそこみたいなの見てますよ ね、 ありますよね、びっくりする、
いや本当に、うんうん、今日ヒールじゃないねとか、わか
怖い、
怖いですね、ある意味
チェックされるので、
うんうん、余計じゃ気が休まらないというかね、ずっと身を入れてないとダメですね、
そうですね、
そっか、本当小さい頃からね、はい、ご家族の影響でっていうところで、うん、これってすごいなんか今アルファのお店でいろんなのあるじゃないですか、
はい、
ヘアメイクだとオイルマッサージだったりとか、こういう資格っていうとかあるんですか、なんか
資格があって、うん、全部私のサロンでやってるのは資格がないと
できない
できないんですけども、そのまつげエクステとまつげパーマは美容免許が必要で、そのエステもバザルトストーンっていうのは、その東京にいる林優子先生っていう先生がいらっしゃって、その先生からインストラクターの資格を取って、そのインストラクターを取った方が私たちに教えてくれてみたいな、
初めてそこで資格できますよっていうこと、
はい、そうですね、
結構こんだけいろいろやってて資格取るの大変だったんじゃないですか。
でも私資格マニアなのか好きなんですよそういうのが。
なんで？
そうなんです。
それは美容に関する資格が好き、それとも全く関係なくてなんか関係とか、例えば真逆のさ、そうそうそう、英検とかさ、そういうのも好きってことですか。
でも漢字はすごい苦手なんですけど、あのパソコンのExcel の検定とかはすごい好きで、高校生の時にそういう資格を取ってました。そうです、あれ興味あります。
追い込むのせいなんですか
ね、
はい、
面白いな、で今そういうねサロン、お店やられてて、はい、まあ、今年じゃないですか、うん、まあ、徐々にこういろんなお客様に知っていただいてっていうところだと思うんですけど、はい、どういう風になっていきたいんですか将来的に、うん、
は、やっぱりダンスは続けられない、あ、続けられるまで続けたいは続けたいんですけど、うんうん、やっぱり怪我したりとか何かした時にできなくなった時はもうサロン一本で行きたいっていうのはあって、うんうんうん、あのサロンでできればあのいろんな、なんていうんですかね、自分が綺麗になりたい人ももちろんなんですけど、うん、人を綺麗にさせたい人をスタッフとして雇って行きたいなっていうのはありますね。なんか自分綺麗になりたい方はたくさんいらっしゃるんですけど、人を綺麗にするのもすごい幸せなことで、その幸せなことでこっちも幸せになって、なんか綺麗になった気分でいるんですけど、
ね、相乗効果ですよね、
はい、なのでやっぱり他のでもサロンさんではできないような、マツエクとエステを一緒にやってるサロンってあんまりないので
、ないですよね多分ね、
一回来てもうそこで綺麗になって帰っていただく、もうなんならそのままご飯行ったりとかデート行ったりできるような環境を作りたいなと思ったので、
素敵
ね、最高ですよね、一番ツヤ肌が、ね、はい、いい状態でね、
いい状態で
ね、あの異性に会ってっていうのは最高ですよきっと。
最高だよね相手がいいのか今ピンとこなくて誰を想像しようと思って全くびっくりしちゃって今ワンちゃんの絵面しか出てこないってなんかトリミングだなと思っちゃって違う業界がなって思っちゃったんだけど
でも
やっぱりさ、ね、そのお付き合いしてることがさ、その奥さんであったりとかさ、やっぱり自分のね好きな人にはいつまでも 綺麗でいてほしいからね、うん、年齢関係ないですもんね、うん、そこはね、
そういう意識があるかないかだけでもね全然違うと思いますね、
は
い、
ぜひ興味ある方はねあの、はい、インスタグラムまず見ていただいて、
そうですね、
よかったら足運んでいただければなっていうとこだよね、う
ん、は
い、
ケイタさん行ってみたらいいね。
男の人って実際今年オープンで来てることあるんですか？
あります。でもそんなに多くはないんですけど、やっぱりフェイシャルやりたい人とかだと、うん、あのニキビとかが多くって、
はいはい、
ニキビを少しでも良くしたい方とかもいらっしゃる、
うん、肌にね、今ほら若い男の子たちもすごい美容に
興味ある子多いですよね、
めちゃめちゃ多いですよね。なんかケアしてるなんだろう動画とか、
は
い、
あるんですか？
まあ、めっちゃ上がってるし、うん、本当に化粧するのもね普通だし、
いや、まあ、化粧もし化粧水も使わないし、水洗い、水洗い、冬も水、寝癖も水、水ぶっかけてその勢いで水、全部水、お湯は使わない
ナチュラル、
ナチュラル水
行ってみてほしい、本当、
ね、変わるかもしれない です
ね、すごい変わるかも、なんかレポートしたい、
面白そうだね。
ちょっともうそんな変化も楽しみたいですけど、
すごいいっぱい聞いちゃってるけど、はい、3つ目いかないとな、そろそろ、
そうそう、
じゃあ最後に挙げて人とのつながり、
うん、
これは
これは、うん、あの人とのつながりっていうのは最初の2つにももちろん関係はするんですけど、
うん、
人とのつながりは私が接客業をずっとあのアパレル関係もやってたんですね、なのでその時のお客様とかがなんかやっぱりこうつながっていて、
うん、
で何でもかなって思ったのがそのダンス関係でつながった人がダンスをその方やめて、
うん、
でも撮影のなんか例えばカメラマンとしてまたつながったとか、うん、こうやって今日お会いした方たちがまた違う場面でつながるっていうのが結構多くて、
うん、
そういう面で私人とのつながりをやっぱ大切にしたいなっていう思いが強い人とのつながり、
うん、いやその若さでつながり言う人あんまりいないかもね、24だよ、
確かに、
だいたい30近くになってだいたいつながりねとかさ、だいたい若い時って我が我がじゃないけどさ、
うん、
っていうなんか今の仕事は自分がやってるからなんかその成果当たり前じゃないけどさ、うん、って思う人が多いと僕は思ってて、すごいですねその若さでその視点持てるって、
うん、達観してますよ、うん、
でなんか思ったんですけどやっぱ言葉遣い綺麗ですよ、その美容とかもちろんダンスとかそういう部分で美意識はすごく高い方なのかなと思って結構こう収録には臨んできたんですけど、言葉遣いがすごく綺麗、
ですよね、
丁寧だな、
丁寧、結構僕言葉遣いって結構気にする方で、
そうだったんです
、するするするすごいするのよ、
すいませんいつも、
まあ、大丈夫、こういう言い方あれそういう人だと思ってるからそういう人だと思ってこう飲み込めるからいいんですけど、うわしっかりされてるなと思って、
なんか私自身が汚い言葉を使うとなんか心痛くてみたいな、なんか綺麗事じゃないんです、あ綺麗事聞こえちゃうんですけど、
うんうん、
なんかこうあんまり多分悪言ったら悪口とか言ってる日ってすんごい雨降った日みたいな気持ちになるので、
はい
はい、最初は気をつけて、なんかもう誰かが言ってるのとかも聞いてもみたいな感じで聞いてて、
うんうんうん、
でもやっぱそれって自分に合わないのかな
って思って、
うん、あでもそうですね、
そしたらなんかいつの間にかこんな感じに、
素晴らしい、
うん、いやいいですよ、
なんか出来上がってるね昭和若さ
に本当に、なんか本当それこそ10年後20年後の奈々さんってどうなってるんだろうなと思って、すごい想像しながら、
この10年後僕らがね雇われてるかもね奈々さん次何すればいいっすかみたいな言葉遣いみたいな、大会じゃないからみたいな、なんとかすかやめな、ケイタやめなみたいな、そういうとこみたいな、
そうね、ダンスもね習ってね、全然動けなかったのにね、
ね変わって、でもねこれからまたいろんな人とねつながっていくと思うので、はい、またね。考え方とかもいろいろね変わっていくし、はい、まずはね今のこうお店をねよりこうお客さんに知っていただいて、ね、
はい、
好きなことができるっていうのが一番ですよね、
はい、うん、いや本当ですね、本当にそうだなと 思います、
うん、
いやなんかいろいろ聞いちゃってまだまだ多分いっぱい掘り下げるとこありそうな。
そうだ ねあとはこう実体験としてこの僕も美容を味わってみないとわからないな
確かに、
うん、いや本当そうだったもん、
うん、大事だよ。
そう、
うんうん、
脱毛とかも気にはなってるんですけど、男性で脱毛行く人います？
は結構あの今多いですね。でも、うんうん、今あの男性の方が毛いらない方って、
はいはい、多いですよね。
多いので、
うん、全部ですか？
全部やる方は全部やるんですけど、うん、私のところでは男性は基本的にはそうですね、あの彼女さん奥さんとか、ま
あ、
女性の方を一緒に連れ添っていただいて
にな
っちゃうので、基本は女性の方って感じ、
うんうんうん、
脱毛したら入ってこない。なんか僕昔高校の時になんかノリで片方のすね毛だけ剃ったことあるんですけど、そしたらなんか左と右の毛量が変わっちゃってっていうのが悩みがあるんですけど、本当くだらない話なんですけど俺は何の話をしてるんだろう、削りすぎだな自分
お悩みそ
うだ。そう、一時期さプール入るときさ右足のすね毛がなくてっていう面白いやつやってたんだけど、でも後々なさ影響が出ちゃってさ濃くなっちゃってさ
剃ったからね。
そうなのよ、まあ関係ないね、ごめんね
ね、本当に綺麗でいる男性もある種流行りに、流行りというか主流にな
っていく時代だから。そう、男性のその美的感覚が変わってきてるからね、
うん、いや本当にだからね、本当美容っていうジャンルもね、男女問わずどんどん広がっていくんでしょうね、うん、きっと
ね。また価値観も変わるしね、うん、よりね、
うん、いや本当ですよ。いやいやいや、いっぱい
はい聞いてしまって
余計な話もちょいちょいありましたけど、
ね、余計なんだね、ごめんね
はい、ということで、
はい、
じゃあ最後にですね、
うん、あそうだ、
はい、ナナさんからこの番組の次のゲストさんをぜひご紹介いただければと思います。
はい、聖子さんっていう方なんですけども、ちょうどクリエイターさ
ん
を紹介したいなと思っております。
ありがとうございます。
聖子さん、クリエイターの方、
ね、
楽しみ。
どんなお話が聞けるのか、
ね
ね、楽しみですけれども、
はい、
ではということで、
では
なんだそのつまり
下手か日本語
はい、本日のゲストはダンス系エステオーナーのナナさんでした。本日ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
する人レディオ、
はい、エンディングです。
エンディングです。
ありがとうございました、本当に。
あ
帰らず残っていただいて、
はい、
すいませんね、なんかちょっとくだらない話も僕しちゃったから、本当にリスナーさんがね無駄だよってそんないらないのよ。特に多分女性の人はさ美容関係興味ある人が多いから、俺のくだらない話いらなかったと思うもう一回取り出そうか、ちょっと反省してる今
なんでよ、
ごめんごめん、
それはそれでよかったかもしれないよ。
本当大丈夫、多分男性の人がこんくらいくだらないこと言わないと、もしかしたらさ、
うんうんうん、ね、ほらうちのリスナー6割男性だから。
嘘、
はい、
そうなの。
そうです。あでも最近ちょっと半分ぐらいになってきましたけどね、割合が。
あそう、
うんうん、でも30代後半から40代のリスナーさんが多いので、やっぱり美容関係興味ある人多いと思う。
多いよね、なんか特に女性はね、ぜひ奈々さんのお店ね、うん、行ってほしいね、うん、
いや本当に。
その感想送って。
そうだね、う
ん、その感想いっぱい来たら俺行くかもしれないちょっと怖いからさ初めてのとこは
怖いから
その前にダンススクール俺行ってっかもしれない踊ってっかもしれないよタンクトップで。
そっちの方がハードル高い、
タマみたいなすいません、どうでした？
すごい嬉しいです、まあ、ここに呼んでもらったこともすごい嬉しくて、
うんうんうん、
でもやっぱ聞いてもらえるって、うん
そうです
ね、なんかこう今回ねりょうさんからご紹介していただいて、うん、なんかすごく若くて頑張ってる子がいるからっていう紹介だったら、どういう人なんだろうと思ったら、うん、ねすごくしっかりされてるから、
うん、
おじさんおばさん応援したくなりましたよ本当に。お年玉あげたいぐらい本当にちょっと気が早いけど
私次のおじちゃんが
そうそうそう
ありがとう
ありがとうございました。
でも気になった方はね、ビューティースタイルアルファでね、うん、インスタグラム
ねチェックしていただいて、
はい、してください、うん、はい、じゃあ最後にですね、いつものお知らせを挟みまして終わりたいと思います、
はい、
この番組はリスナー様から番組へのちょっと待ってリスナー様って言っちゃった、いった、はい、リスナーさんからのですね
温度差が激しいよね
番組へのご意見ですとかご感想などの投稿をお待ちしております、はい、メッセージはする人ラジオのメールアドレスへお送りください、もしくは SNS、人人の方でやっておりますのでそちらからもお送りいただいて結構です、
はい、
メールアドレスのアドレスは、するひとラジオ @gmail.com、するひとラジオ @gmail.com までよろしくお願いします。するひとラジオは各種ポッドキャストアプリ、ひとひと YouTube チャンネル、ひとチューブにて配信をしております。最近ちょっと、何ですか、スパンが上がってて、よく毎週かな、今のところ上がってる感じ。
毎週上がってるか、
はい。ほぼ毎週ですね。うんうん、なので、
まあ、どうした
の結構取りだめがあったので編集頑張りました、
うん、ありがとうございます、
はい、まあ、不定期なんですけれども一応、上げる際には人々のインスタグラムでまずお知らせをさせていただいておりますので、うん、こちらを見たらぜひポッドキャストですとか YouTube の方でご確認いただければと思います、はい、だいたい夜8時頃に配信されることが多いので、うんうん、まずは、それぞれのチャンネルの登録をいただきまして、あとはポッドキャストじゃないや、インスタグラムですとか、うん、SNS の方で情報を確認いただければと思います、はい、またする人ラジオの、運営応援投げ銭システムオフセも絶賛受付中でございます、
はい、
アプリからの小額からのご支援がいただけるシステムとなっております、はい、今回の放送面白かったよとか今後も頑張ってくださいと思った方はぜひ押していただければ我々もとっても喜びま す、はい、押していただきました方またメッセージいただきました方ですね、番組の特製ステッカーと何が届くかわからないミラクルボックスが、
そんな言い方変わったね、うん、
届く予定でございますので、はいはいはい、ぜひ皆様のご支援をお待ちしております、
はい、
はい、全ての情報は、ひとひとのホームページの方をご確認いただければ総合で載っておりますのでご確認ください、
よろしくお願いします、
はい、ということで今回はここまで、
せーの、
またね。
するひとレディオ、この番組はスルメカフェとひとひとの提供でお送りいたしました。